今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の65章17節と18節です。イザヤ書65章17節と18節。見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを作りたもうた我らの主、そして私たちのこの身も心もすべて全く新しく作り変えてくださる主、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ひとたび我らはあなたの御言葉に対する不従順のゆえに自らこの体を台無しにしてしまいましたが、しかしあなたの御言葉に従順することにより我らはともども新しい創造となることができることを感謝します。この2017年の夜の祈祷会の最後、主よ、あなたが私たちに今必要な御言葉を語ってくださいますように、どうか取り次ぐしもべおよび聞く人々の耳、その一つ一つを通りよくして、あなたの命を余すところなくいただき尽くさせてください。これからのすべてをあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。2017年が始まった瞬間、この御言葉によって始まりました。去年の、今年ですね、まだ2017年、この2017年の初めはこの新しい天と新しい地を創造する、そして主のその新しき創造を、主の新創造をいついつまでも楽しみ喜びなさいということで、新年がスタートして、しばらく1月はこの御言葉、新しい創造について詳しく見ていきました。この2017年は主が新しい創造をしてくださる、そしてその主が新しく創造してくださったものことを喜び楽しみなさい、ということで、この1年が、まあ、1月が、ね、しばらくそれに関連する御言葉でした。アブラハムの妻サラ、彼女は、ね、喜べない人でした。しかし主が創造してくださった新しい喜びをサラは、ね、聞かれましたね。サラはイサクを産みました、ね、イサーク、笑いという意味ですね。それもただの、ね、あざけり笑いではないんです、ね、ただのタハーク、これはただのあざけり笑いでしたけども、しかし主はそれに、ね、イユッド、ヘブライ語で言うとこのユッドの文字、ワイという文字、それを入れてイツハク、主の御手が加わった笑いはそれは決して奪われることもなく常しえに続く喜び楽しみです。人の、ね、生来の喜び楽しみ、人の頑張りによる喜び楽しみ、それはやがて廃れてしまうもの、ちょうど、ね、今回の手術は、ね、クリスマスイブでしたけども、もうクリスマスイブの喜び、まあ、世間ではもう忘れ去られておりますけれども、私たちは主イエス・キリストが我らのうちに宿ってくださったという喜びは、ね、今のずっと続いておりますね。この主イエス・キリストにあって新しく作られたことの喜び、イエス・キリストが支配してくださるというこの新創造ゆえの喜び、これはいついつまでも続くものです。この18節で、だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。アメン。いついつまでも楽しみ喜びなさい。楽しみ、ヘブライ語でシス、これ、be bright とか、チアフル、そういう意味があります。 明るくなる、ね、パーって明るくなる、ね、そういうイメージで、ね、もう楽しさで顔がふわって明るくなる、なんか太陽が照ったような明るさになる、ね、それが、ね、シス、楽しみ、その時の喜べ、これヘブライ語のギル、ギルって言うんですけども、要するにトゥースピンアウト、要するにくるくる回るんですね。ちっちゃいワンちゃんが、ね、主人がお家に帰ってきたら、もうくるくる回って、もう足元にぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねたり、ちょっと変な液体をまき散らしたり、ね、くるくる回ったりする、ね、もう本当に楽しくて楽しくて、くるくる回ざるを得ないような、ね、そういう喜び、画家所で、ね、乙女が、ね、その愛する男性の懐にいるときに、ね、もう女性がくるくる、まあ、この、ね、ギル、という言葉でもって、ね、もう本当にパーって喜び笑う、楽しむような、ね、様があるんですけども、私の想像するもの、ね、主が想像してくださるもの、これについてもう顔が明るくなりなさい、ね、もうくるくる回るほどの喜びで喜びなさい、いついつまでも楽しみ喜べ、そう命じられております。主が想像されるもの、それは全て良きものです。主はひとたび天地を創造されました。人間を創造しました。しかし人間の不従順のゆえに、その全てが台無しになってしまって、ね、人間自身がもう本当に自分自身のこの体に死を招くような、ね、ことになってしまった。神様の御言葉に対する不従順、これは自分自身に死を招き、また災いを招いてしまいます。だからその死、呪い、そこから、ね、逃げるための、逃れるための唯一の手段は、この命の源であり、創造主であられる主の言葉に従うこと、主の命令されることに従うならば、主の新しい創造、新創造が、ね、その人の中に組み込まれて、そしてその新創造がその人自身を引っ張っていくようになっていくんです。この私たち自身がね、いかにすれば新しい創造になっているのか、これは自分自身の力によってはそれは不可能です。人は死ぬということから逃れるためにもうありとあらゆる手段を汚い手も使います。そうしてまで死、貧しさという死や、また飢えという死、そこから逃れるために他人を蹴落としたり奪ったり嘘をついたり、そういう良くない手段を使うんです。しかしそういった罪の飲み食い、罪の立ち居振る舞いでは、結局その死に至るしかないんです。唯一この死から逃れるのは、それは神の言葉に対する従順です。神の言葉に対する不従順ゆえに死がもたらされました。であるからには、この死から唯一逃れる方法、神の言葉に従順するということです。新約において、ね、コロサイ書の3章を開きたいんですけども、コロサイ人への手紙の3章、9節と10節を、お読みしたいと思います。コロサイ人への手紙の3章の、10節と、9節と10節、互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。アメン。新しい人を着たのです。この新しい人を着た、これ現在形受動態の着たです。ですからずっと、ね、着続けて、これ要するにリニューアルですね。新しい人を着た、新しくリニューアルされ続けているということですね。現在形受動態でずっと続く状態、そして受動態ですからリニューアルされ続けているのです。そして新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、これも新しくされ続け、そして真の知識に至る。で、世の中の物事どんどん古びていきます。で、昔住んでいた町に行けば、あ、この町 以前行った時にはあんなにも、ね、白く輝いてたのに、今なんか薄汚れて古びている、ね、建物も老朽化している、人も年を取っている、ね、そういうふうに思うことが多々あるかもしれません。そうです、世の中の物事は古くされ続けています。老朽化し、この体もどんどん老いていっておりますけれども、しかしこのイエス・キリストにある人は新しい人を来たのです。そしてその新しく来たその新しい人というものは、その、ね、古びていく様と逆行するんですね。新しくされ続けていくんです、ね、この宇宙はエントロピー増大の法則という法則の、ね、下に縛られており、物事は、ね、秩序状態から無秩序状態へとどんどん崩壊していく方向性にある、ね、そういう法則なんですけども、しかし唯一それに逆らうものが命です。イエス・キリストは命の君なるお方です。このイエス・キリストが世界の創造主であり、そして、ね、どうして宇宙はエントロピー増大の方に行ってしまったか、人間が鍵なんですね。神様の似姿として人間が作られました。その人間が神様のその御言葉に逆らった時、ね、宇宙の老朽化、崩壊化、ね、エントロピーの増大化が始まってしまって、そして、ね、人は死ぬ存在になり、そしてこの天地は、ね、やがて崩壊する定めに入っております、ね、主が来たる時、そのこの宇宙の全物質、全質量、それらは、ね、焼け崩れて焼けただれて崩壊します。そしてその後に新しい新天神地が現れて、そしてそれはもはや古びることも過ぎ去ることもない永遠の永遠に続く神の王国なんですけれども、この永遠に続く神の王国に入るためには神様の言葉に従うということ、この新しい人を着るということするならば、その着せられた新しい人はどんどんリニューアルされ続けていくんです。昔の写真と、ね、見比べて、クリスチャンは、ね、あれ昔の写真の方が老けてるって、そういうふうに言う人が多いんですね。実際に本当にリニューアルされ続けているんです。キリストのうちにあるならば、ね、ずっとこのキリストにあり続けていくならば、どんどんどんどんその人のうちでもう以前の古い性質は過ぎ去り続けているんです。でこのコロサイのですね、3章ちょっと初めの方から見ていきたいんですけども、どうやったらこの新しい人を着る状態に、ね、入っているのか、それはもうコロサイの、ね、もう2章の方から、いや1章の方から見ていかなくてはならないんですけど、要するにキリストを信じる、キリストを受け入れて、そのキリストにあり続ける、キリストのこの御言葉通り歩み続けるということをするしている、その状態であるならば、キリストを着続けているという状態にあります、ね、3章の、まあ、1節から読んでいくんですけども、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。アメン。ここに大前提条件がこの一節にあります。キリストと共によみがえらされたのならというね、条件です。キリストと共によみがえらされた。ということは一度ね、死んだということです、ね。以前の古い自分に対して死ぬというこのステップをまず経て、ね、よみがえるというのは死ななければありえないことですね。生きたままよみがえるというものはないものです、ね。一度古い自分に対して投げ捨てて、ね、もう以前の生き方、以前の考え方、生まれつきの、その、ね、従来のキリスト抜きで歩んできた性質、そういったものはもう死に明け渡しますと、ね、言って、それを投げる。そして、キリストと共に蘇らさられる、ね。キリストこそ蘇りの主です。ですから、キリストにあって新しく生まれ変わる、ね。ですから、キリストにあって新しく生まれ変わった人は、キリスト抜きでは、生きられない存在なんですね、本来であるならば。このキリストと共に新しい命を生き続ける、それをしていく、これがまず、ね、この一節の前提条件です。もしそうしたのであるならば、さあ皆さんはキリストと共によみがえらされた方ですか？ アメン、アメンであるからにゃ、この後の喜びの祝福の、本当に読んでいるだけでウキウキするような物事、それは皆さんのものになっていきます。で、もしあなたがキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。これですね、まあ、原文そのまま直訳しますと、上のもろもろのものを得ようと求め続けなさい。上のもろもろのものを得ようとして求め続けよう。そういうふうに言い換えることができます。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。ですから、この私たちはまず、新しく生まれ変わり、新しく作り変えられたものであるならば、上のものを求め続けていくということが、この生き方のスタンダードになっていくべきです。地上の、もう右に見れば変なことが行われ、左を見れば、誘惑するようなものが置かれて、そうした右左ではなく、上のものを、上のもろもろを、見続けて、それを求め続けなさい。それがまずこのキリスト者としての歩み方の標準になっていくべきです。で、2節、あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。ここも、思い続けなさいですね。ここは天のものを、天にあるものを思い続けなさい。地上のものを思わない続けて、天のものを思い続けなさい。そして、3節、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。アメン。キリストにあって死んだ人、要するにもう以前の古い生き方はもうやめた、キリストと共に新しく生きます、そう決心してバプテスマを受けて歩んでいく人というものは、もうすでに死んでいるんです。そしてあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている。ですから私たちの今地上を生きている命、キリストを信じてキリストにあって歩み続けている私たちの命は今、この心臓にないんですね。脳みそにもないんです。神のうちに隠されていると書いてあります、神のうちに隠されているんです。だから、誰か強盗が、おい、お前の命を奪うぞって言ってピストル向けても、あさってのことを言ってるんですね、強盗は。いや、私の命は神のうちに隠されてますよって、まあそういうふうに言うことはできるんですね。確かにこの肉体の心臓を止めることはできるでしょう、脳みそを、止めることはできてきても、しかし命を奪うことはもうできないんです、強盗ごときに、私たちはですからキリストにあり続けるならば、命は神のうちに隠され続けている、もうすでに、死んでいる、命はこの神のうちに隠されている。そして、4節、私たちの命であるキリストが現れると、なんと私たちの命であるキリストなんです。キリストは私たちの命です。私たちの命であるキリストなんです。ですから私たちの命はキリストに移っている。このキリストに移っているから、だから私たちはキリストと共に永遠に生きることができる。皆さんがそのまま単体で、スタンドアローンで永遠に生きることはできないんです。キリスト、皆さんの命がキリストの中にあるから、だから皆さんは永遠の命を生きることができるんです、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。アメン。皆さんもっと自分自身の立ち位置、それを よくよく理解するべきです。皆さんの命が今どこにあるのか、皆さんの命は一体何なのか、キリストと共に、やがて現れる。そして私たちの命はもうすでに、私たちはもう地上においては死んでおり、命はキリストと共に神のうちに隠されてある、もう私たちの命は天のところ、神様のところにもうすでに隠されているんです。エペソ書の2章にもありますね、あなた方の、は、もうすでに神の、栄光の、右の座に座している。エペソ2章の6節に、あるんですけども、エペソ2章の6節、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アメン。 キリストイエスにおいて共によみがえらされ、共に天のところに座らせてくださった。私たちの命は、もうキリストと共に、もう本来的に真の上では、もう天のところにキリストと共に座している。それが私たちの立ち位置。ですから、キリストイエスにあるならば、もう、世のものは下なんですね。悪魔サタンは、悪霊はもうキリストの足の下に、ね、踏みにじられております。だから私たちがキリストにあるならば、ね、悪魔サタンは下、ね、足の下に踏みにじられた状態にあり続けるわけです。ですから、と続きます。このコロサイの3章、5節。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。アーメン。もう私たちの立ち位置は天上にある。キリストの命の中にある。であるからには、もうそれにそぐわないようなことはしてはなりませんよ、ということなんですね。もう、ホームレスの状態から王子様の状態になった。したらもう王子様はゴミ箱を漁ったりしないですね。段ボールの家に住んだりしないです。王子様は。もう王子様は王宮において、もうふかふかのキングベッドに寝かされて、ご馳走が毎日与えられる。それが王子様の生活です。だからもう以前のそういう癒しい生き方、そうしたものはもう脱ぎ去ってしまいなさい。確かにそういう癖は身についていたかもしれません。そしてなかなか、ね、昔の、生活、それが思い出されて、もうそちらの方が現実ありありと、ね、そういう生活か知らなかったかもしれません。けれども、もう真理の上ではキリストと共に蘇らせて、もう天のところに座っているのだから。だからあなた方はもう以前のようなそういう、ね、ホームレスのような生き方ではなく、王子として進み、歩み、生活していきなさい。そのような心構えで生活しなさい。この地上の体の諸部分、それらを殺してしまいなさい。すなわち、不貧困、特に性的に汚れた、そういう行いですね。汚れや、情欲、悪い欲、そして貪り。この貪りというのは、要するに、もともとの意味は、よりたくさんを持とうとする所有欲のことです。貪り。より多くを持とうとする所有欲が貪り。世の中の人たちは、この貪りを持ってるから、だからね、もう、一生かかっても使い切れないようなお金を稼いだとしても、もっと欲しい、もっと欲しいということで、ね、貧しい人から富をかすめ奪ったり、そういうことが行われて、で、それで、富が今、なんかとても、不平等な形で、ある人に集中し、大勢の人たちが貧しくて困っている、そういう状態が続いております。この貪り、この貪りのおかげでです。で、この貪りを殺してしまいなさい。この貪りが、そのまま、偶像礼拝なのですと、書いてあります。偶像礼拝。神でないものを神として崇めるのを、偶像礼拝と言うんですけども、ですから何も仏像とか、何か神社仏閣とか、そういう偶像礼拝のみならず、物、神でないもの、お金もそうです。あるいは、何か目に見えるものとは限りません。見えない権威とか、あるいは、そういう創造の産物とか、そういったものを神以上に大事にしてしまう、このような偶像礼拝。むさぼりはそのまま偶像礼拝だと言われております。神以上のもの、神以外のものを神以上にしてしまう。ものを神以上のものにしてしまう。むさぼりがすなわち偶像礼拝になってしまう。だからそれらを殺してしまいなさい。6節では、このようなことのために神の怒りが下るのです。書いてあるんですけど、これ、キング・ジェームズバージョンの方とかでは、神の怒りが不従順の子らの上に下るのですね。神の怒りが不従順の 子らの上に下るのですね。不従順の子供たちの上に神の怒りが下る。不従順というのは、 カエさんの言葉に従順するということの逆ですね。カエさんの言葉に従順しない。神の怒りはそのような不従順なものの上に下る。で、なぜ、あなた方も以前、そのようなものの中に生きていたときは、そのような歩み方をしていました。しかし、今は、あなた方も、すべてこれらのこと、すなわち、怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。アメン。もう本質が変わったわけですから、もう命が変わったわけですから、もうその以前の命のような生き方をね、それをしてはなりませんよということです、ね、ゴキブリから人間に生まれ変わるような、ね、もう本当に劇的な生まれ変わりをしたんです。以前のゴキブリ的な歩み方、ね、考え方、ね、そうしたものはもう捨ててしまいなさい、ね、こういう、ね、不貧困とか汚れとか情欲とか怒り、憤り、悪意、そしり、ね、こういったものは、もうゴキブリに属するものだから、そんな古い生き方に、のような生き方もいつまでもして、し続けていないで、それやめて、新しく歩みなさい。それが、ね、ここに示されているわけです。そして、それらしく歩むということ、もう以前のような歩み方、もうゴキブリらしく歩み方をもうやめてしまいなさい。あなた方はもう口から恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。下品な冗談とか、あるいは嘘とか、怒りとか、憤りとか、悪意、そしり、このそしり、冒涜とも訳せます。冒涜、それ聖なるものを汚すことですね。そうしたものを全て捨ててしまいなさい。そして、ね、9節。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、ね、ですから、ね、偽りもうこれはやめにしましょう。パウロは言ってます、ね、何が偽りか。いや私は、ね、この古いことはやめられません。いやそれは嘘です、ね、いや私は、ね、私は、ね、女性なんだけども、でも男として生きていく。いやそれは嘘です、ね、そんなものはないんです、ね、偽りを言ってはいけません。そういう古い生き方、古い情欲。それがあたかも、なんかそちらの方が上であるかのようにする、して真理を覆い隠すということを、これを偽りと言います。真理でないことを、いや、私は、この聖書の言葉の方が嘘だ。ということ、これがそのまま偽りになります。真理はもうすでにこの聖書の中にあります。その真理でないこと、それを、ね、持って真理を覆い隠す、ね、そのような偽りを言ってはいけませんと、ね、ここに書いてあるわけです。
本物があるのにその本物を指定して、本物じゃないあることを本物のようによそって、これが本物だって言ってるのが偽りなんですよ。だから本物があるのに本物じゃないものを本物だって言ってることが偽りなんですね。だから偽りとは何かって言ったら、自分が母でありながら私は母じゃないというのが偽りなんですよ。自分が会社の社員でありながら社員ではなく社長って言ってるのが偽りなんですよ。自分がブダなのにね、自分を羊って言ってるのが偽りなんですよ。自分が貧乏なのに金持ちって言ってるのが偽りなんですよ。神が私たちをご自分に似せて作られて最も尊いものだと言っているのに、そんなことありえないよって言っているのが偽りなんですよ。だからその人自身がありえないよって言って偽りを言っても、それをどれだけ激しく否定しても偽りは偽りですので、偽りが激しく言ったところで、激しく行動したところで、よそったところで本物になることはできません。だから世の中の多くの神々を装う者がいます。私が神だ、私が神だと言っているものの、結局は自分が神じゃないということを証言して、 私が神だっていうことを言ったその時点からその人は神じゃないということを言っているわけなんですね。だから自分が誰々の子供で生まれたんだったら私は神だって言っちゃいけないんです。神にあって恵まれた人にはなれても私が神にはなれません。神様は私たちに言います。偽りを捨てなさい、ね、言葉のよそって生きることも捨てなさい。自分の外の形、これをよそって心はドロドロで生きることもやめなさい。それで敵もしないことをできると話すこともやめなさいと言っています。弱いなら弱いなりに神に近づくことはでき、そして私たちの足りてないところがあるとするならば足りてないその姿形で神に近づくことはできるんですね。なぜかというとそれが本当の自分だからです。でも弱いのに偽って神を求めない、偽りなんです。そして自分は汚いのに綺麗だと言っていることも偽りなんですよ。だからあらゆる偽ることから私たちは離れるべきなんですよ。女が女で生まれて女で生きることは生きやすいことです。男が男で生まれて男で生きることは生きやすいですよ。水野さん、子供産める？だよね。どんなに頑張っても水野さんは子供産めないよね。ねえ、だよね。男がね、子供を産めるということ自体が偽りですよ。だから女としての機能が備わっていないものがどんなに外側を着飾って女として生きようとしてもね、女のその一番のね、特徴である母で母になるということはできないということ自体が偽りなんですよ。ね、養子を取ってそれを育てるというところでおっぱいは出てこない。でも普通の女性であるならば、ね、普通に妊娠して普通に結婚して子供が生まれたらその子供が欲しがる、ね、おっぱいも普通に出てきて普通に飲んで普通に子供が育ち普通にママになり普通にパパになるんですね。偽って生きてはいけないんですよ。弱いながら、ね、強がりを言いながら生きる必要はありません。それが偽りだからです。主は強い者に対して、ね、へりくだりなさいということは言っているものの、弱い者に、弱いからあなたは嫌だということで、下がれということは言っていません。弱いながら、主は自分のところに弱さそのままを持って、私のところに来なさい。私が弱いあなたが生きんで、もう一生懸命生きて、そして疲れたその人生を休ませてあげる、ということを言ってくださいました。偽って生きること、それを私たちはやめなければなりません。母でありながら、母らしく、偽らずに生きる。子であるならば、子供らしく偽らずに生きる。そして自分がある会社の社員であるならばね、社員らしく社長のように装って生きてはいけませんね。社員であるならばその会社の社長のもとにおいて命令をしっかりと聞いて守って、そして歩み その自然なその生き方をしなさいということなんですね。偽ってはいけないということ、これを本当に今晩はしっかりと私たち自身に当てはめて、そとしっかりと覚えたいと思いました。
アメン。コロサイの3章9節の、ね、互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。アーメン。もう古い人は、ね、その行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着た。古い人は、ね、どういうものか。この五節にありますね。八節にもあります。五節では、ね、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、むさぼり、ね。こうしたものが古い人に属するもの。で、新しい人を着た。けれども、偽りを言う人というのは、いや、私はこの汚れた、ね、情欲、これどうしても捨てきれません。いや、それは偽りです。ね、むさぼり、ね、もうどうしても、ね、お酒を飲み続けなくてはならない。ね、いや、それも偽り。お酒をやめられない偽りです。イエス・キリストにあってやめられます。ね、やめられるんです。やめてる人はたくさんおります。そして、ね、さらに、この8節のところ、ね、怒り、憤り、悪意、そしり、恥ずべき言葉、ね、こうしたものも、ね、もう、生徒に似つかわしくないものです。ね、イエス・キリストにあって生まれ変わった人は、ね、こうしたものをやめられないということ、それは偽りです。ね、怒りをやめられません。いや、それは偽り。ね、憤り、悪意、そしり、ね、こうしたものをやめられないという人は、それは偽りを言っている。だから、ね、ここにおいて、互いに偽りを言ってはいけません。ね、9節につながるんですね。あなた方は、もう古い人はその行いとしに脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。ね、着た。もう現在形状態。で、そして、要するにリニューアルされ続けている。だから、ね、その新しい人を着たに、似つかわしく、もうその真理をそのまま、ね、生きていくということ、それをし続けなさいということが、ね、ここに書いてあるわけです。ね、ゴキブリ、六本足ありますね。人間六本足もないですね。けれども、あたかももうゴキブリから人間としてもう新しく生まれ変わったのに、あたかも地べたを這いつくばって、ね、生きてる。いや、それは偽りなんです。もう人間はちゃんと二足歩行する。それは、ね、新しい人を、ね、人間らしく歩んでいく。新しく生まれ、人間として生まれ変わった人は、人間として二足歩行をする。神の子として生まれた、変わった人は、神の子らしく、もう、ね、怒り、憤り、そねみ、汚れ、情欲、不貧困、悪い欲、そうしたものは、もう、ね、殺してしまって、そのようなものにあって生きるのではなく、新しく生まれたものとして、神の子として生まれて、新しく生きていく。この新しく、生まれ変わった人が、このキリストにあって新しく生きている人は、どんどん、ね、日ごと新しくされていく、ね。この3章10節にありますね。ますます新しくされ続けていくんです。10節。そこには、ギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。アーメン。もうここには国民は関係ないんですね。ギリシャ人、ユダヤ人。ユダヤ人は確かに律法を持っています。ギリシャ人は知性を肥大化させております。スクテア人、これ石体人、要するに、まあ、一般的な人々から見れば、いわゆる野蛮人と言われる人々のことを、ね、スクテア人と、まあ、当時は、まあ、スクテア人のことを当時は野蛮人の代名詞のように言ってたんですけども、関係ないんです。キリストにあって、ね、新しくされた人はもうそういう、ね、スクティア人とかギリシャ人、未開人、ね、ユダヤ人、そんなの関係なくなって、キリストが全てになるんです。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。アメン。ですから、ね、キリストにあって新しく生まれ変わった人、もう以前何人、カニ人、関係ないんです。ね、 もキリストにあって天国人、新しく生まれ変わったもの、以前の不貧困、汚れ、情欲、怒り、憤り、そねみ、そうしたものはもう関係なくなって、むしろあたかも以前のそうしたものを相変わらず、いや私は怒りをやめられないんです、私は汚れた情欲をやめられないんです、それは嘘です、偽りです。真理にあって歩むこと、キリストにあって歩むことするならば、新しく生まれ変わり続けているんです。もし、10年前キリストを受け入れて、そしてその10年前と、全く同じような、悪どい情欲、悪どい癖、キリスト者らしからぬものを、続けているとするならば、その10年間の日々というものをキリストにあって過ごしていなかったということの証左に、過ぎないんですね。キリストにあって一日一日歩み続けているならば、もうそうした汚れた情欲はもう本当に嫌がって投げ捨てて、しまいたくなるような、そういうふうに思われるものです。自分の怒り、自分の汚い手癖、汚れた行い、そうしたもの、もう本当に恥ずかしくて嫌になって、こんな自分に嫌になってくる、これ正常な反応です。そしてどんどんそれを心底をやめたい、イエス様助けてください、イエス様どうかこのどうしても悪に傾いてしまう、どうしてもイエス様に対して失礼に傾いてしまう、この自分の汚い手癖、そうしたものを本当に嫌です、本当にキリストにあって歩み続けているならば、そういった良心がどんどん大きく芽生えていって、そしてもう嫌がってやめるはずですけども、しかし相変わらずそれをやめないとするならば、口先でいかに、綺麗なことを言ったとしても、結局本人自身は、全然痛みを覚えてないんですね。キリストが痛まれるということに対する痛みを覚えていない、自分自身がもう神と人に対して迷惑をかけ続けているということに対して痛みを覚え続けていない、それはとても問題なことです。本当に私たちはこのキリストにあって歩み続ける、これをしっかりとし続けていくべきです。で、12節以降に進めがあります。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。アメン。これ神の国のスタンダードとしての生き方ですね。神に選ばれた者らしく歩む、聖なる者、愛されている者として、深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。さらに13節、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一つ一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アーメン。これが、新しく生まれ変わった人の標準です。キリストにあって歩む人はもう、以前の生き方は、脱ぎ捨てたはずの者たちです。もしキリストにつながり続けているならば、キリストに引っ張られて、命の君であられるイエス様に引っ張られて、どんどん新しい命へと作り変えられていくんです。車に、乗ってる人は、もう自動的に車の進むところに行きますね。車に、もう足が縛られて引きずられてる人はちょっと、地面に擦れて痛いですね。キリストに乗っかってしまった人がもういつまでも古い生き方に 生き続けようとするのはどんどんどんどん体がね擦れて痛くてもうどんどんやってられなくなっていくんです。本当に私たちはもうキリストにあって新しく生まれた人、そしてこの標準、愛という標準、キリストの平和という標準、それに向かって進んでいくべきです。主は全てを新しく作り変えられます。そしてその新しい新創造の中で喜び楽しみなさいということで今年はスタートしました。本当に私たちはこの新しい命、今年1年363日目ぐらいですね、一体どれほど皆さんはこの1年で新しくされていったでしょうか。1年前と変わっていないようなことはないでしょうか。皆さんはしっかりとますますキリストにつながり続けて新しくされ続けましょう。そしてどんどんとこのキリスト者の標準に生きて、もうキリスト者ではない世の世的な悪魔的な標準、それはもうそんな偽りは捨て去って、そして新創造として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉に従って、それぞれしばし主に出て、主の御前に出て、それぞれの祈りを捧げる時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。宇宙は今人間が犯してしまったその罪、その罪のゆえにどんどんと罪が増し加えるたびに増大して増大して、今滅びに向かっているということです。主よ、私たちが罪は犯しているものの、自分が犯した罪によって自分が今爆発寸前に増大していくということは分かっていません。でも主よ、あなたは憐れみ深いお方、私たちにこの増大して爆発するもの、本当に膨らんで爆発するものを通して、あなたが今膨らんで爆発することをしっかりと覚えなさいと。主よ、あなたは万物の中において私たちあらゆるこの愚かなものが本当に聞いてみて自分自身を知ることができますように、主よ、あなたは私たちを教えてくださっていることを心から感謝いたします。今私たちは主よ、今日のこの御言葉を通して、主よ、あらゆるものが祝福も増大すると爆発します。そして主よ、恵みも状態すると爆発します。あなたの愛、憐れみ、許し、その恵みが状態して爆発して、あの十字架で現れました。そして爆発して滴り落ちるようになったのがイエス様の事象であり、その事象は私たちが神と人の前で犯した罪を許された、その印として、信じる者私たち一人一人に与えられていることを感謝いたします。あなたの頂戴してしまったその愛、憐れみ、許し、その恵みがそれを完成してくださいました。主よ、この時間私たちは祈ります。私たちが神の前で、人の前で犯してしまって、そして頂戴しつつあるこの罪がいずれは爆発して、そして私たち自身が死を破滅に至るということ、永遠の破滅、その地獄へと死を私たち自身をはめ込んでしまうということをしっかりと覚えて、死をできないという偽りを言わずに、あらゆる主イエスキリストにあって主が忌み嫌うものをできないということではなく、しない自分をぶち打って、しないしない自分をぶち打って、そして主よ、できる自分へと変えていくことができますように。嘘をつけられない主よ、本当に嘘 して嘘をつかずには生きていけないというこの偽りから血を離れて嘘をつけない自分となりますように、主よ、あなたが私たちを変えてください。あらゆる手足の技、唇のこの偽り、そして考え方の一つ一つ、主よ、自然に反する、女が男を、男が女を、主よ、本当にあなたの創造のこの法則に反して生きるこの生き様を、これは私ができないからだという嘘偽りを言わずに、主よ、女として、男として、まだ夫として、妻として、子供として、親として、主よ、自分がしなかったことをしっかりと率先して手足の技に移して、この自然の法則、神の法則に偽らずに生きることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たち一人一人が本当に、主よ、あなたのこの命の法則、あなたの創造の法則、それに反して生きて、私たちの罪が増大して、そして爆発に至り、破滅に、永遠にはめ込まれることがありませんように、主よ、あなたが私たちに今日この御言葉を通してことごとく養ってくださったことを感謝いたします。あなたは古びいた罪を飲み食いして生きていく、主よ、あなたの命のナチュラル、それを離れて生きていた私たちに新しいことをすると、イザヤの御言葉を通して私たちを祝福してくださり、この新しいことを主がなさるために、私たち自身にコラボレーションしよう、一緒にと、このコロサイの御言葉をあなたが提示してくださったことを感謝いたします。コロサイの御言葉、このコロサイ3章に全体を通してあなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を、主よ、私たちの身に置き換えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして私たちの手足に置き換えて、考え方に置き換えて、心の持ち方に置き換えて、主よ、あなたの皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。できない、できない、できないと今まで、主よ、本当に言い続けてきたこの嘘偽りを自分から話すことができますように、主よ、あなたが祝福してください。泥棒をすることよりしないことが自然です。嘘をつくよりつかないことが自然です。主よ、働かないことより働くことが自然です。そして憎むことより愛することが自然です。そして許さないことより許すことが自然です。そして助けないことより助けることが自然です。そして主を命令することより使えることが自然です。あらゆるこのナチュラル、本当に命のナチュラルの中に歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。言えば限りがないこの命のナチュラル、この中には主よ、祝福があります。そしてこの中には主よ、平和があります。この中には喜びがあります。この中にはあらゆる安定があります。この中にはあらゆる主よ、神の愛、憐れみ、許し、その恵みによって実られた数々の主よ、幸いがあります。 主よ、私たち一人一人にこのナチュラルの命の中で生きることをあなたが祝福してください。そして主の皆が崇められますように、主が栄光を受け取ってくださいますように、今日私たち一人一人があなたの命のこの自然に沿って生きられずに生きてきたその全ての時を、その苦しみと呪いに満ちた時を悔いるその時間を与えてくださったことを感謝します。憤って、そして怒りを保ちながら生きてきたその全ての時をあなたが許してください。嘘偽りを持って着飾って人を惑わして生きたその全ての様をあなたが許してください。罪を主よ、本当に言い訳しながら自分から離さないでずっと持ち続けて生きてきたその全ての時をあなたが許してください。そして母でありながら母ではない生き方をした自分を許し、父でありながら父ではない生き方をした自分を許してください。あらゆる血を本当に許されるべき限りないその数多くの罪々をあなたが許してくださり、そして本当にあなたにある愛憐れみ許しその恵みのもとで命のナチュラルに生きることができますように、主が私たちを祝福してください。今日私たち一人一人にこの素晴らしい時を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。だから私の想像するものをいついつまでも楽しみ喜べ。イエス様、あなたが創造してくださったものはなんと喜びに満ち溢れているでしょうか。なんと自然な命のナチュラルにあるでしょうか。私たちはそのナチュラルの中を生き続けるものであります。主よ、それゆえにあらゆるナチュラルでないものは打ち捨てて、それらはやめられないということは偽りだとして、もう新しい生き方に歩まないということはそれをもう投げ捨てて、ただあなたにあることの新しい生き方、その命の秩序、その美しさ、その完全さ、そのあなたの創造された完全さの中を歩み、完全な人生、完全な生き方を全うしていく、この一日一日の歩みでありますように。主よ、あなたが今日このことを示してくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。以前の罪の奴隷であった時、私たち一人一人が自分気ままに自分勝手に歩んでいたその日々がありました。さも自分が正しいかのように、さも自分が何か良いことをしているかのように振る舞っていた。でもその行き着くところは死であると私たちに気づかせてくださったこの恵みを心から感謝いたします。以前のそのもの、その罪から遠く背を向けて離れる私たち一人一人でありますように。イエス様が私たち一人一人にその声をかけてくださった。私たちがイエス様を選んだのではなく、イエス様が私たち一人一人を選び、また任命してくださった。それゆえに私たちが今この場所にいることを心から感謝いたします。あなたが選んでくださいました。以前の死から今は私たち一人一人が永遠の命に至るものとしてあなたが選び出してくださったことを心から感謝いたします。過去のエジプトを懐かしむことがありませんように、私たちを今整えてくださることをよろしくお願いいたします。自分は罪に対しては死んだものであり、 神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思い、また仕分けすることができる私たち一人一人でありますように、整えてくださることをよろしくお願いいたします。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。私たち一人一人が与えられた新しい道、御言葉によってイエス様によって導かれたこの新しい道を、私たち一人一人が以前のその罪を脱ぎ捨てて新しいものとなり、そして新しい御言葉を豊かに受け入れて歩み続ける私たち一人一人でありますように、主があなた豊かに私たちに御言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。
互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる御名を褒めたたえ感謝いたします。偽りと知らずに偽りの人生を歩いてきたことを告白いたします。サタンは偽りの父と言われます。そのサタンの偽りの父から離れ、親飼いをして私たちが天のお父様をアバ父と呼ぶ幸いの中に入れられていたにもかかわらず、入れられているにもかかわらず、私たちは実はエジプトを見ていたのかもしれないと思わされていることを覚えます。偽りを蹴って偽りを捨てていた、そのように思い込んでいました。しかし自分の身を見ると、偽りの身を実らせていたことを今御言葉を通して気づかされたことを感謝いたします。私たちに今認識を与えてくださり、気づきを与えてくださり、そしてこの2017年の初めに語られた新創造というこの御言葉が、私たちから偽りを捨てよと、今この1年を通して私たちが偽りを捨てるたびにあなたが誘ってくださったことを感謝いたします。主よ、あなたが私たち神の似姿、これを罪によって私たちがなくしてしまった、しかしイエス・キリストというお方を通して買い戻しの権利のあるゴエルなるこのイエス様を通して、私たちが作り主なる新しい形、神の形に似せられてますます新しくされていく新創造へと、その道をあなたが切り開いてくださったことを感謝いたします。主は私たちに神の子供として生きなさいと、この一年を通してあなたは語られました。また支配者になれとあなたは語られました。私たちこの人間が神の似姿に作られて、似せて作られたことは、この天地万物、主が作られたその他のものの支配者となり管理者となるということを私たちに示されました。そして戦う勇士として大勇士になれと、主がギデオンを通して語ってくださったことを感謝いたします。ギデオンは小心者で臆病です。しかし神様が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。この御言葉をどれほど唱えたことでしょうか。どれほどこの宮の中で宣言されてきたことでしょうか。しかしこのしもべの中にあったものは臆病の霊であり、この実がこの偽りの臆病であったことを私しもべは告白いたします。どうか大勇士となれというその力、また羊飼いが羊を育む養うその愛、そして秩序を重んじ識別の力を持つ慎み、その霊によって 私たちは再び燃え立たせられたいと願います。どうか2017年が終わる中、私たちに気づき認識を与えてくださり、そしてこの年末年始礼拝を迎えるにおいて、私たちが心の底から、私たちは1年間、いえもっとキリストを覚えていながらも偽りの人生を生きてきたその自分たちに対して、大いなる罪の告白、悔い改めを導いてくださいますようによろしくお願いいたします。主よ、あなたに期待いたします。あなたにしっかりとつながって、私たちが聖なる聖なる悔い改めへと導かせてくださり、そして2018年新しい命につながれていきますように、ますます新しくあなたを期待と願います。今日の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。憐れみ豊かな神が私たちを愛してくださった、その愛を今日も感謝いたします。私たち一人一人、すべての悪意があったこと、またすべてのごまかしがあったこと、いろいろな偽善があったこと、妬みがあったこと、今イエス様、あなたがすべて受け取ってくださり許してくださることをよろしくお願いします。特にごまかしていたこの自分自身、イエス様、あなたが今ご覧になり許してくださることを心から感謝いたします。できないことが習慣になっており、思い込んでおり、イエス様、あなたが必ずできると宣言してくださっているその御言葉があるにもかかわらず、できないと宣言していたこの私たちです。イエス様、許してくださることを感謝いたします。イエス様は素晴らしいものを私たちに与えたいのに、私たちが握りしめているこの手のひらのものがあるがゆえに渡せない、そのような祝福がたくさんあったに違いありません。イエス様、許してください。どうかただただ今、私たち一人一人が生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の土を下へ求めるそのところへ今再び帰らせてくださることをよろしくお願いいたします。私たちを今成長させてくださり、救いを得させてくださることを心から感謝いたします。この固くなになってしまった思い込み、イエス様、あなたが打ち砕いてくださることを心から感謝いたします。この理解の仕方、このイマジネーションを御言葉によってあなたが打ち破ってくださることを心から感謝いたします。ただただ恵みのゆえに私たちは生かされているにもかかわらず、また選ばれたものとしてエクレシアとして、この口にイエス様、あなたの御言葉を携えなければならないのに、イエス様、そこに全うすることができなかった私たち一人一人の一歩をイエス様、許してくださり、ご覧になっていることを心から感謝いたします。どうか今、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を尽くして、愛を持って互いに忍び合うその場所へと帰らせてくださることを心から感謝いたします。今、悔い改めへとイエス様が豊かに導いてくださって、この新しい年を迎えるにふさわしく、私たち一人一人を今清め作り変えてくださることを心から期待いたします。イエス様、あなたが豊かにその思いをも、また決心をも、あなたが与えてくださったことを心から感謝し、愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
見よ、まことに私は新しい天と新しい地を創造する。愛する恵みの深い天の父なる神様、この2017年の最後のこうした徹夜の祈祷会に、あなたは導いてくださり、今年の初めにこの見よ、まことに私は新しい天と 新しい地を創造するという御言葉を持ってスタートしたと今気づかされました。本当に私の中ではちっとも新しくなったところが本当に見当たりませんか。あなたが確かに御言葉を持ってまた繰り返し繰り返しのあなたの叱責によってあなたは偽りを捨てなさいと本当にこの一年語ってくださっていたこと感謝いたします。私の中に本当に多くの偽りがあってあなたの前には本当に全てが明らかにされていることですから、どうかイエス様この偽りを捨て本当にあなたにあって新しくされたもの、そして新しくされ続けるもの、そしていつも上に目を向けて歩むもの、どうかいつまでも下を向いて本当にみすぼらしい歩みをするものではなく、あなたにあって胸を張って生き生きと生きるものでありたく願います。どうかイエス様あなたがそのようにしてくださることを感謝します。どうか捨てるべきもの全部捨て、自分を捨て、あなたが自由自在に私を作り上げてくださり、本当にあなたの前には心から服従し、本当にあなたの福音をしっかりと握り感謝し、日々のこのメッセージの中から一つでも御言葉をしっかり握ることができ、それを実行し持ち続けるものであることを心から願います。どうかイエス様すべての偽りから救いてくださり、本当に何の曇るところがないあなたの前に新しくされ、あなたに喜ばれるものとしてこの2017年を悔い改めとともに感謝して、あなたによって教えられまた新しい年に備えることができますように、あなたが祝福してくださることを心から願い感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
愛する天の父なる神様、お名前を褒めたたえて感謝いたします。今日イエス様、1年前にキリストの言葉を新しい天と新しい地を出走する、まことに私は新しい天と新しい地を創造する、先のことを思い出されず心に昇ることもない、だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ、貴様本当にその忘れていたことをごめんなさい、そして貴様確かに私 私は豚のような生き方をしてきたなと思いました。イエス様、許してください。私は本当に羊になりたいです。どうぞ主が羊飼いとなってくださり、私を養ってくださいますように、よろしくお願いいたします。信仰を持って臨みますので、どうぞ信仰を強くしてくださいますように、よろしくお願いいたします。御言葉によって生きられますように。そして主様、怒りや憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。本当にこれらの恥ずべきこと、主が喜びにならないことを、本当にたらたらそのままにしてきてしまったことを、そしてしてしまって、その後でいつも告白して許してくださいと言ってきたような、この今までの人生を歩んできましたけれども、本当にそれをしないと、本当に選択することが大切であることを教えていただいたことをありがとうございます。どうぞそれをその都度しないと、主が嫌がることをしないということを本当に、決意して告白して、それを捨てることをしていこうと思いますので、どうぞ助けてくださいますように、よろしくお願いいたします。聖様、新しくイエス様を来た者としてふさわしく歩めますように、助けてくださることを感謝いたします。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。イエス様、本当にこれらのものを、上のものを求めていくことができますように、そして結構不満持つことがありますけれども、許すことができますように、どうぞ許しは主のものですから、助けてくださることをよろしくお願いいたします。感謝します。愛するイエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
誠に私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもない。だから私の創造するものをいついつまでも楽しみ喜べ。見よ、私はエルサレムを創造して喜びとし、その民を楽しみとする。私はエルサレムを喜び、私の民を楽しむ。そこにはもう泣き声も叫び声も聞かれない。イエス様、感謝いたします。イエス様が本当に創造してくださって感謝いたします。イエス様が創造してくださったことを、いつもいついつまでも楽しみ喜ぶことができますように、喜びとすることができますように、そのためを楽しみとすることができますように、イエス様祝福してください。またイエス様も私たち一人一人を喜び楽しんでくださっていることをありがとうございます。イエス様が本当に罪から離れて、そしてイエス様と共に信仰生活を歩むことができますように、祝福してください。私たちの本当に人生も祝福してください。イエス様と共に歩む人生でありますように、祝福された人生でありますように、祝福してください。どうぞ本当に、イエス様に呼び求めることができますように、探すことができますように、イエス様祝福してください。そしてイエス様を見つけることができますように、そしてイエス様の道を歩むことができますように、イエス様の道、真理、命に歩むことができますように、イエス様祝福してください。この間のイエス様の名前でお祈りします。アーメン。
あれ 愛する天のお父様、あなたの皆をお高い感謝いたします。私たちの入り手を神のようにお守りください。今日も私たちが神と整えて犯してしまった全ての罪を許してください。イエス様の血で私たちの罪を思いを洗い清めてください。イエス様の血で清められて素晴らしい神の子になりますように、イエス様お願いします。愛する主様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
愛する天のお父様、あなたの前でお祈りできることありがとうございます。主よ、私たちが死んでいた私たちがあなたの中であなたと共によみがえることができたことありがとうございます。私たちが罪の中に死んでいたのにあなたが共に生き返ってくださってありがとうございます。主よ、人の罪ではなく私の罪のために私は死んでいました。にもかかわらずあなたが私の罪のために十字架にかかってくださって、そこから復活してくださった、その復活とともに私も生き返ることができました。ありがとうございます。主よ、あなたが生かしてくださった命ですから、あなたと共に進んでまいります。あなたと共に生きてまいりますから、主をどうか私たちはあなたが作ってくださったその創造の使命の通りにどうか回復、使命を回復してくださって、どうか私たちを作り変えてください。そして主をどうかあなたの使命の通りにあなたがご自由に用いてくださる、そのような肉の器として霊の器としてどうか私たちを用いてください。主を、そのために私たちが打ち叩かなければいけないその霊の戦いに肉を打ち叩いて、主をどうか前にあるものを掴み取ろうといつも走っていることができますように。主よ、私たちが、本当に今、そして今この瞬間本当にあなたに向かって走っていくことができるように、その瞬間その瞬間どうか私たちに聖霊様は語ってください。そしてあなたが語ってくださる導きを聞き分ける、そのような目を、そのような耳をどうか開いてください。主よ、あなたが霊的な戦いをさせてくださる、その瞬間に本当にあなたの天にあるあなたの御声を選び取ることができる私たちでありますように。主よ、どうか古き過ぎ去った肉を選択することがないように、主よ、その瞬間その瞬間どうか私たちを強めて守っていてください。主よ、私たちが本当にあなたを選び取ることができますように。主よ、いつも戦っていることができるように、いつも目を覚まして戦っていることができるように、この霊的な戦いに勝利することができますように、主よ、どうか私たちを守り導き祝福してください。主よ、本当に肉の祝福ではなく目に見える祝福ではなく、主よ、あなたにあってこの霊的な勝利がもたらされる、そのような誠の祝福をどうか私たちに与えてください。主よ、今まで私たちが本当に自分の罪に死んでいたにもかかわらず人のせいにしていたことを許してください。主よ、人の罪ではなく私の罪のために死んでいた、私が人を殺していたことを告白いたします。主よ、今まではそうでしたけれども、しかし主よ、あなたは過ぎたことは全部忘れてくださいました。そして今から、そしてこれからあなたが新しくしてくださった、あなたが新しく歩ましてくださる、その歩みの中に私と共にいてくださることを感謝いたします。主よ、あなたを十字架につけて殺してしまったそのような罪を二度と犯さないように、主よ、どうか私を守っていてください。主よ、あなたが私の罪のために十字架にかかってくださったことを忘れずに、そして本当にそれに報いる、あなたに報いていく、あなたから返しきれないその負っている負債を追い続けて、主よ、あなたが追ってくださった十字架を追ってちゃんと歩んでいくことができますように、私たちの歩みをどうか導いてください。主よ、これが私たちの決断となりますように。主よ、どうかあなたの前に御前に全てをお委ねする、人生の歩みをお委ねするその決断となるように、主よ、どうか祝福してください。この祈りを感謝してイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。
主啊，我们感谢你，赞美主。主啊，谢谢主。主啊，你让我们驾幸不移地来到你的面前。主啊，我们愿意来到你的面前。主啊，圣灵，你的膏油要来浇灌我们。主啊，我们常常不明白你的心思意念的时候，主啊，你的圣灵来亲自来引导我们。我们在这里愿意，主啊，奉耶稣的名来向你呼求。主啊，我们愿意在这里，主啊，在这里这个月，主啊，是基督诞生的，在这个日月里面，主啊，我们也都是你手所创造的，你手所建造的。主啊，我们愿意完全的来到你的面前。主啊，我们愿意完全的被你来引领带领。主啊，来帮助我们。主啊，因为我们都是你手所建造的。主啊，你把那得胜的凯歌也赐给了我们。主啊，你让我们在地上的每天的日子，你都是帮我们数算的。主啊，我们手里所做的工，都是你所建造的。主啊，我们所吃的苦也都是你吃到的。主啊，因为你说这些都是与我们有益的。 主啊，这一切都是你安排的。主啊，你是赐福的神，你要把更多的福要赐给我们。主啊，你更多的启示要来给到我们。主啊，我们愿意来到你的面前。主啊，我们愿意，主啊，回归在你的面前。主啊，我们也愿意完全的来依靠你，仰望你。主啊，完全的来，主啊，寻求你的帮助，因为你是帮助的神，你是建造的神。主啊，你说让我们住在至高者隐秘处的神，主啊，你也要让我们必住在全能者的荫下。主啊，你让我们论到我们的耶和华说，主啊，我们还有什么可以说的呢？因为你是我们的帮助，是我们的山寨，主啊，是我们在患难者的随时的保护。主啊，你也是我们的避难所，我们的神啊，你是我所依靠的，你必救我们脱离那些捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，你也必用你的翎毛来护庇我们。主啊，我们在地上就像一只雀鸟一样，主啊，常常飞在那无助的地方的时候，主啊，你却在护庇着我们。主啊，你用大能的翅膀护庇着我们，你也必救我们脱离一切捕鸟人的网络，你也用你的翎毛来遮蔽我们，你要让我们投靠在你的翅膀底下，因为你的城市是大小的盾牌，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或者午间灭人的毒病。虽有千人扑倒在我们的旁边，万人扑倒在我们的右边，这灾却不临到我们。主啊，你只有亲眼看见恶人遭报，因为耶和华是我们的避难所，他已将至高者当你的居所，祸患必不临到我们，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在我们行的一切的道路上来保护我们，他要用手来托着我们，免得我们的脚碰在石头上，他要踹在狮子和毁蛇的身上，践踏少壮的狮子和大蛇，因为他说他专心爱我们的时候就要搭救我们，因为他知道我们的名，他要把我们都要安置在高处，他若求告我，我就要应许他，他在患难中我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵，我要让他足享长寿，把我们的救恩都要显明给我们。耶和华，你要让我们的仇敌都要灭亡，你又要让一切作孽的都要离散，你要高举我们的脚，就像高举野牛的脚一样，我们都是被你的心有所高了的，我们的眼睛看见仇敌遭报，我们的耳朵要听见那起来攻击我的恶人受罚，义人要发旺像棕树，生长像黎巴嫩的香柏树，他们栽于耶和华的殿中，发旺在我们神的院子里，他们年老的时候还要结满果子，要满了枝浆而常发青，要显明耶和华是正直的，因为他是我的磐石，在他毫无不义。耶和华，你是王，主啊，你在天上做王，你也用威严用给义给穿上，耶和华的能力是唯一的，主啊，你常常用能力来给我们束腰，主啊，你给我们束腰的时候，世界就必要坚定不得动摇，你的宝座也从太初立起，从亘古就有。耶和华，大水扬起，大水发生，波浪澎湃，耶和华在高处大有能力，束过诸天的水，洋海的大浪。耶和华，你的法度最的确，你的殿最为圣，是合时宜的。主啊，你用馨油膏了我们，主啊，你用馨油膏了我们，主啊，你常常带领我们，主啊，我们就像主啊大卫一样，主啊，我们是被人遗弃的遗忘的，主啊，我们是被人抛弃的，主啊，你却用你的翎毛来护庇我们，你救我们要脱离一切捕鸟人的网罗，因为你是我们的避难所，是我们的山寨。主啊，你必要让我们看到一切的恶人要去行遭到报应。主啊，这都是你手所建造的。主啊，祈求你完全的带领我，保守我。主啊，祈求你，我们愿意在这里呼求你，我们愿意来仰望你的名。 主啊，我们愿意来完全的洁净我们自己，主啊，我们愿意来悔改，主啊，我们愿意来呼求，主啊，我们愿意来，主啊，在这里祷告仰望你，主啊，我们愿意来颂赞赞美你，主啊，因为我们是你的孩子，主啊，我们是被你所建造的，主啊，我们所受的一切的苦难你都知道，主啊，我们所遭遇的一切都是，主啊，都是你给我们所唯一的，主啊，你的祝福必要临到我们，主啊，你的恩典和慈惠必要临到我们，主啊，祈求你更多的来赐福这里，主啊，你来赐福天心教会，主啊，你来赐福这里的每一个弟兄姊妹们，主啊，你也来赐福这里的每一个座位，主啊，你也要把我更多的得救的灵魂要加在这里，主啊，因为这是你手所建造的地方，主啊，全日本境内，主啊，我们在这里向你仰望，主啊，你赐下悔改的灵，我们在这里向你仰望，主啊，你把得救的人数天天加增加起来，主啊，你来建造我们，主啊，你让更多的，主啊，你的儿女，主啊，都归顺在你的道路里面，主啊，我们愿意在这里呼求你，主啊，我们愿意在这里仰望你，主啊，我们愿意在这里完全的心意更新而变化，主啊，我们愿意完全的被重新建造起来，主啊，谢谢主，你完全的带领我们，主啊，谢谢主，你完全的把悔改的灵赐给了我们，主啊，把信心的灵赐给了我们，把智慧启示的灵赐给了我们，主啊，谢谢主，我们愿意被你所带领，主啊，我们愿意在这里呼求仰望，主啊，你的膏油，主啊，你的祝福就临到了我们，主啊，谢谢主，我们感谢你，赞美你，主啊，谢谢主，主啊，你一切的祝福赞美随着我们，主啊，感谢你，赞美主，谢谢主，主啊，以上的祷告是奉耶稣基督的名求，阿门，
阿门。主よ、今年の最後の金曜日に私たちはあなたに告白します。騒ぎ立って生きていたその全ての時を許してください。虚しく声を張り上げてきたその全ての時を許してください。あなたにへりくだることができず、主よ、罪を飲み食いしながらあなたの御前に置いて、主よ、本当に逆らって生きてきたその全ての時を許してください。罪と結束してあなたに逆らったその全ての時を悔い、主よ、許しを求めます。主よ、あなたが許してください。世の人々は御言葉を知らずに主よ、あなたに逆らっており、彼らが御言葉を知った後に許されることは耐えやすいことです。あなたは許してくださるからです。でも主よ、私たちはイエス様を信じていながらその許しを甘んじて、そして罪を断ち切ろうとその本当に努力もせずに、いつも許しばかりに傾いて、そしてあなたを幾度もなくむやみに十字架につけてしまった、主よ、罪罪があります。主よ、あなたが許してください。私たちが油注われたイエス様の仰せられた言葉、そしてその許しに逆らって生きてきたその全ての時をあなたが許してください。御言葉というこの枷を外して、恵みの縄を切って、そして生きてしまったその全ての時、全ての言葉、行い、その動機をあなたが許してください。主よ、今日私たち一人一人は罪の行き着く先が破滅であることを、それを知り、今日新たにあなたの御前に置いて悔います。許してください。永遠の死という恐怖に突き落とされて、そしてそこにはめ込まれて、そこから手口もなく生きることではない、今許されるこの鼻で息を吸うその時をイエス様に会って、主を許してくださいと、私たちの生き様を、私たちの一つ一つの生き様を主の御前に置いて悔います。主よ、あなたが許してください。 そして主よ、残り少ない今年ですか、イエス・キリストにあって私たち一人一人が神に逆らう者の計らいに従って歩まない道を選ぶことができますように祝福してください。罪ある者の道にとどまらない幸いを与えてください。傲慢な者と共に座らない、その栄光を与えてください。ただ主の教えを愛して、その教えを昼も夜も口ずさむ一人一人であられますように、主が私たちを祝福してください。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりませんと、あなたが仰せられたこの御言葉に私たち一人一人をあなたが励ましてくださり、この御言葉に預かって生きる一人一人であられますように、主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。教えを愛して昼も夜もその大いなる言葉を口ずさみ、自分の心に下ろし、手足に下ろし、決心して生きるものでありますように祝福し、そして主よ、日々新たにされた栄光の子供として歩むことができますように私たちを捉えてください。あなたの命の流れのほとりに植えられた危機となって、主よ、あなたが与えてくださるその恵みの時が来て、一人一人がしっかりと実を結ぶことができますように主よ、あなたが祝福してください。私たち一人一人が主の御前において守り行ったそのすべての言葉や行いがしおれることなく、主よ、生い茂って、そして主の皆を褒めたたえる栄光の花を咲け、そして実を結んで主の皆を褒めたたえることができますように、主が祝福してくださることを心から感謝いたします。私たち一人一人が主よ、繁栄をもたらしてくださる主の皆を褒めたたえ、頭部な祝福に預かる一人一人であられますように、主よ、この残りの日々をあなたの御心にかなったものとして、あなたの仰せられたその御言葉、その実体の中において頭部な祝福を受けた主よ、パーフェクトでビューティフォー、そしてグッドな祝福に預かった一人一人として今年を閉じることができますように、主よ、あなたが祝福してください。神に逆らう者はそうではないことをしっかりと覚えて、風に吹き飛ばされるようなもみ殻のような行い、そして言葉の数が増していることができますように、神に逆らう者は裁きに耐えないことを主よ、しっかりと覚えて、その裁きがどれだけのものかをしっかり主よ、私たちの人生にその裁きが来て、私たちの働きにその裁きが来て、そして主よ、私たちの職場に、私たちの手の技に、必ず主よ、私たち自身が神と人の前で犯してしまった精霊の風に吹き飛ばされるようなもみ殻からのようなその行いや言葉の数々によって自分が裁きに主よ本当に合うものであることをしっかりと覚えて、主よ、その呪われた様から離れることができますように、主よ、あなたが祝福してください。罪ある者は神に従う人の集いに耐えない、主よ、罪ある者として、主よ、集いに耐えないものではなく、罪は犯した者の悲しみ、心を胸を打ち叩いて主よ悔いたものでありますように、心の底から悔いて許されたものでありますように、そして主よ、本当に神に従う人の道を歩むことができますように、許されて歩むことができますように、主が知っていてくださるその道を歩むことができますように、 主よ、あなたが祝福してください。今日も私たちは私たち自身滅びに至るその全ての技を主よ意識せずに生きてきました。でもあなたが意識させてください。そして主よ、その道から離れることができますように栄光ください。そして主の皆を褒めたたえることができますように、主よあなたが祝福してください。イエス様の皆によって祈りました。ピンクのファイル11ページ38番、
友よ我らは恵みの御民よ、主なる神が
方のうちに豊かに住まわせ、知恵の言葉を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊との歌とにより、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。主よ、私たちがなすことすべて主イエスキリストの名前によってなすことができますように、 なすこと行いによるとによると言葉によると問わず我らがなすことすべてイエス・キリストの名前を通して父なる神に賛美を褒めたたえることができる私たちでありますようにどうか助けてください。主よ、どうかキリストの言葉を済ませるということ、すなわち御言葉をしっかりと手フィリンし、これをよく口ずさみ、これの中に入り込み、この御言葉にあって歩んでいく、その生涯の日々、決してこの言葉を離れず、右にも左もそれず、主よ、私が行くところどこにおいてもあなたにあって勝利をもたらす私たちでありますことを感謝いたします。あなたの御言葉に従って歩むならば、私たちは主のもの、主の民として、主よ、行く先々において勝利をもたらします。足の裏で踏むところことごとく主よ、私たちのものになっていきます。あなたは私たちに御言葉にあって歩みなさい。強くあれ、大しくあれ。私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだと。ヨシアに与えられた言葉のごとく強く大しくあることができますように。それらしよ、ヨシアは特別な役割が与えられました。すなわちこの地、あなたが約束された良き土地をその信仰の子供たち、孫たちに継がせるという特別な役割です。主よ、私たちは今この日本のこのところにおいて多く神の子たちを産んで増えて地に満たしていかなくてはなりません。主よ、この日本のというこの国の土地から、主よ、土地の価値が高いと言われてはおりますが、しかしそれは偽りです。なぜなら土地は主よあなたのものだからです。主よ、この土地を神の民の土地としてくださますように。主よ、この土地をこの世に流通している通貨によって買うということよりも、むしろ私たちが霊的にそこを占領し、占拠し、そしてますます物とし、栄光の神の子供たちをそこに住まわせ、健全な教育、御言葉教育によって子供たちを、若者たちを健全に育てていくことができる我らでありますように。主よ、あなたがビジョンを与えてくださったことを感謝いたします。我らは主よ、それを思ってもおりませんでした。しかしあなたがそのような道へとここ数年導かれました。あなたは公園へと導き、御言葉教育へと導き、子供たちをそのような健全な教育する方へと導いておられました。主よ、まことに私たちは思いもしなかった、人の心の中にも浮かびもしなかった道を歩ませておられます。我らはただそれゆえにあなたの道に従って歩みます。主よ、私たちが計画を立てるのではなく、あなたが立ててくださる計画の上に我らは歩んでいきます。主よ、どうかあなたがこれが道だ、これに歩めというその御声を、主よ、来年もこれからもずっと聞かせてくださるようによろしくお願いいたします。強くあれ、大しくあれ。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。主よ、この御言葉、これを握りしめ、これを右にも左にも離れない、そしてこの祝福の王道を歩んでいく私たちでありますように、どうか我々の信仰を強く、凛しく、大しくさせてくださるように、強くあってあなたの道に進み行き、勝利をもたらし、分取りをもたらし、祝福をもたらしていく我ら一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。罪ある者として生まれたこの者に、今清い心と思いを新しく作り変えてくださることをよろしくお願いいたします。聖なる祭壇の炭火によって私たちを清め、あらゆる不義、あらゆる罪を許してくださること、清めてくださることを今よろしくお願いいたします。このイエス様、私たち一人一人が今イエス様を信じることができる、私たちの親の世代、私たちの世代、また子供たちの世代が イエス様を知ることができている、そのことのゆえは信仰による歩みが発端となっていることを心から感謝いたします。アメリカ、ヨーロッパの宣教師たち一人一人が見えないこの日本という地、海を越えて、その船を乗って海を越えてきたこの日本に神の御国が来ますようにという、その望んでいるその事柄を持ってこの日本に来てくださった、その宣教の働きを心から感謝いたします。その目に見えないものを確信させるもの、イエス様、私たち一人一人にあなたが今このことを通して与えてくださっていることを心から感謝いたします。日本に今建てられているイエス様の皆による施設や、イエス様の皆による病院や、あらゆる団体があることをイエス様感謝いたします。そのような一つ一つが初めのスピリット、主を主として恐れ敬う、そのことによって建てられたその最初の愛に立ち返ることができますように、主が今整え導いてくださることをよろしくお願いいたします。今与えられているその一つ一つの物事がイエス様によって立ち返り、そして私たち一人一人に与えられたあらゆる国々に出ていき、あらゆる国の人々を弟子としなさいと言われるあなたが、その目的を私たちに与えてくださっていることを心から感謝いたします。あらゆる国の人々を弟子とし、また教え、そしてバプテスマを授けなさいと主が言われています。私たち一人一人がその信仰を受け継いで、その弟子としての働きを、弟子を生むというその働きをイエス様の御名によって成していくことができますように、今私たちを助け整えてくださることをよろしくお願いいたします。イエス様にある施設が、その運営の面においても、経済的な面においても、そこで働く一人一人や、そこを利用するあらゆる利用者一人一人について、ここを利用するとこんなに健やかになるんだねと、前はこんなに大変だったのに、あらゆる物事が解決に導かれていく、どんな不思議があるんだろう、どんな秘訣があるんだろうと、イエス様にある不思議を持って、人々がその施設を、団体を、病院を見ることができますように、主が祝福してくださることをどうかよろしくお願いいたします。イエス様は誠の救い主であられることを心から感謝いたします。その救いにはイエス様、例外がないことを心から感謝いたします。イエス様は生活の密着型の救い主であられます。私たちの言葉にも、私たちの姿成り立ちにも、私たちの家族にも、親子関係にも、夫婦関係にも、また私たちの友達の関係にも、経済にも、イエス様、あなたは救い主であられることを心から感謝いたします。それが揺るぎのない事実であることを心から感謝いたします。イエス様、あなたが私たち一人一人に救い主となってこの世に来てくださいました。そのイエス様を豊かに抱きしめて歩む、この日本のあらゆる施設、イエス様にある施設、そのような団体となりますように、そしてその一つ一つが繁栄を見せ、そしてあらゆる面において豊かになって、イエス様にある豊かな祝福を、イエス様の御業をこの日本に、また世界各地に豊かに広めることができますように、主が導いてくださることをどうかよろしくお願いいたします。信仰を持って私たち一人一人が御言葉をそのまま信じることができますように、誰が見てもどこから見ても主にあって認められる、そのような通信簿をいただく私たち一人一人となりますように、主が導き整えてくださることをどうかよろしくお願いいたします。今そしてアメリカ、ヨーロッパ、その宣教師たちがこの日本にイエス様を携えてきてくださった、その使命を持って、見えないけれども確信を持ってきてくださった、それゆえに私たちが今この場所にいることを感謝いたします。自ら主の御名を呼び求め、したい求め、そして自ら罪から遠く離れ、イエス様に仕えたいと願う一人一人が今日本各地に今起こされていることを心から感謝いたします。先生教会において、また成田の地において、エクレシアにおいて、またイギリスや韓国、中国、また相模野の地、この日本各地、世界において、イエス様、あなたの働き人をあなたが今起こしてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様、あなたの信仰が、イエス・キリストご自身の信仰を我が信仰として歩む、 お一人お一人となりますように、主が導いてくださることを感謝いたします。今スタートを切り始めたお一人お一人、そして今なおイエス様、あなたに会って歩み続けている一人一人、あなたが今日も瞳のように守ってくださっていることを心から感謝いたします。信仰が受け継がれているように、私たち一人一人がイエス様に立ち返ったその歩み、後の栄光が先のものより勝ろうとあなたが言ってくださるこの恵みを心から感謝いたします。私たち自身がイエス様に立ち返ったその時、私たちの子孫たち一人一人も、霊的息子娘たちも、私たち一人一人のその信仰を受け継いで、イエス様のその信仰を受け継いで歩むことができることを心から感謝いたします。その信仰を持って私たち一人一人が歩み続けることができますように、あなたが豊かに祝福し導いてくださることを心から感謝いたします。ボアズが部下と一緒に祝福の言葉を交わし合ったように、私たち一人一人もアメリカ、ヨーロッパに祝福の言葉を返します。主イエスキリストの皆によって、アメリカ、ヨーロッパ、お一人お一人、その働き人お一人お一人を主イエスキリストの皆によって今祝福いたします。あなたが豊かに瞳のように守り、その信仰の歩みがますます強く、信仰にあって強く、私たち一人一人がこの闇夜の中にあっても御光を導かれて、私たちがその天にある星を導かれて歩んできた博士たちのように、そのアメリカ、ヨーロッパもさらにさらに熱くイエス様、あなたを愛して信仰を持って喜び踊るその思いを持ってイエス様を愛することができますように、私たち一人一人が信仰がイエス様にあって与えられた、その信仰を祝福の言葉を返すことができるこの恵みを心から感謝いたします。イエス様、この時私たち一人一人が祈ることができる、いつの時であってもいつも喜び、いつも祈り、そして全てのことについて感謝する、私たち一人一人が主にあって望まれているその姿を主に捧げる、私たち一人一人、日本の国民一人一人、世界の各地のお一人お一人、アメリカ、ヨーロッパのお一人お一人であられますように、主が豊かに祝福し導いてくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
されよされよ、そこを出よ、
汚れたものに触れてはならない、その中から出て身を清めよ。主の器を担う者たち、あなた方は慌ててでなくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい。主があなたの前に進み、イスラエルの神があなた方のしんがりとなられるからである。アーメン。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちがその偽りの罪から離れ去るとき、私たちに言われます、主の器を担う者たちと、その中から出て身を清めよと。私たちはイエス様に使える主の道具であり、器具であり、武器でもあります。主の勇士として、私たちが主に用いられるためにも、私たちがこの汚れた場所から逃げ出しなさいと言われます。慌てて出なくてもよい、逃げるようにして去らなくてもよい。主があなたの前に進み、イスラエルの神があなたのしんがりとなると。前に後ろに、私たちの主が私たちを守ってくださり、そして私たちを約束の場所へ、約束の地へと誘ってくださいますから感謝いたします。私たちの心が主に一つとなっており、私たちが罪を悔い改め、あなたの新しい人を着たいという願う心があるならば、主が私たちの前を先導し、そして私たちのしんがりとなってくださり、私たちを前からも、また後ろからも攻撃してくる罪の惑わしや誘惑から守ってくださることを感謝いたします。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも、今よりとこしえまでも守られる。アーメン。だから
私たちは主に信頼し、主の完璧な守りの中で、私たちが主がいざなう場所へと足を一歩一歩こう進めていきます。しかしシオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る主の見つけ、贖い主なるイエス様がまだ虫けらのヤコブ、罪だらけのヤコブの中に来てくださり、背きの罪を悔い改める者のところに来てくださり、そして私たちをヤコブから、虫けらのヤコブから、罪で赤いヤコブから、イエス様の血潮によって清められ、白く雪のように白くされて、主とレスリングをする、戦うイスラエルへと変えてくださることを感謝いたします。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げて辺りを見よ、彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。アーメン。主よ、私たちはこの御言葉が私たちの上になる、そのことを私たちは信頼し確信し歩んでまいります。私たちが主の道、主に従順し服従していき、私たちがあなたが示してくださる罪を悔い改め立ち返っていくのであれば、そしてイエス様、あなたが与えてくださったあなたの霊、聖霊様と共に私たちが進んでいき、あなたの身を結んでいくのであれば、おのずと主はあなたのご計画を私たちの上に乗せてくださいます。私たちが従順し服従して積み上げていったその結果が、ふと目を上げてみるならば、彼らが皆集まって私たちのもとに来るんです。私たちの息子たちは遠くから来、え、こんなところから来るのかというところから来、え、こんな時に来るのかというところから来、娘たちは誰かの脇に抱かれてなぜかここにいるんです。その時私たちはこれを見て晴れやかになり、心はもうわらないてわらないて喜びで震えて、もう感動に感動に主がなさってくれたことに感謝に絶えないことになるんです。そして栄光の富、海の富は私たちのところに移されて、国々の財宝は私たちのものとなります。アメン。今十円大学にイスラエルの財宝が移されています。どうしてこの韓国の十円大学という地にイスラエルの国宝的財産が送られているのでしょうか。主よ、世界はどうして韓国にイスラエルの博物館ではないのか。不思議なことが起こるものです。しかし主よ、あなたはあなたの御心をなしてくださいます。またあなたの御心、あなたがあなたの心と一緒になっているものに、あなたが素晴らしい財宝を送ってくださり、天の蔵を開いて栄光の富を送ってくださるんです。私たちは主がなしてくださるその御業を、キム・ヒョンジュン先生、ハン・シンゴン先生を通して、主がその韓国に、また後編進学大学に霊的富をも集めてくださり、主よ、私たちが今ヘブライ思考の御言葉教育の中に生かされている幸いを感謝いたします。もしもヘブライ思考ではなく、ヘレニズム思考、ギリシャ思考による御言葉教育の中であれば、私たちは御言葉に希望を持つことがなく、イエス様というお方が
本当に生きて働く神であることに希望を持つことがないような、そして人間の人道主義に立ち返ってしまうような、今のアメリカ、ヨーロッパのような信仰へと陥ってしまう、私たちがその危険から私たちが守られていることを感謝いたします。日本には少ないキリスチャン人口ですが、そのクリスチャン人口が少ない中にヘブライ思考の御言葉教育が入ってきてくださり、そしてこの神中心の御言葉教育へと今この日本が光を放つ、アジアに向けて世界に向けて光を放つ国へとあなたが成長させてくださってくることを感謝いたします。最も小さいものも士族となり、最も弱いものも強国となる時が来れば、私主が速やかにそれをする。アーメン。主がこの日本に、最も小さいこの日本に、後編の学びにおいては131カ国目の本当のビリッケツのようなこの国に、小さいものを士族とさせてくださり、弱いものも強国とさせてくださる主、時が来ればこの大いなる主が速やかになってくださる、この御言葉にアーメンし、私たちのこの愛する日本に期待して、イエス様の御業に期待して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。アレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。御国の最小単位である一つ一つの家庭をイエス様、あなたが祝福してくださり、癒してくださることをよろしくお願いいたします。今群衆を見てイエス様が、羊飼いのない羊のように弱り果てている彼らをかわいそうに思われていることを心から感謝いたします。イエス様を知らない、イエス様を中心としない家庭がなんとたくさんあることでしょう。イエス様、あなたが今腹渡がちぎれるほどの思いで憐れみを持って一つ一つの家庭を憐れみ見ておられることを心から感謝いたします。子供たち一人一人をイエス様、あなたが憐れみ、今日もその心にあなたが寄り添ってくださることをよろしくお願いいたします。自分は価値がないのではないか、愛される存在ではないのではないかと自問自答している若者たち、また子供たち一人一人に、イエス様、あなたが今日も私の目にはあなたは高価で尊いよと、私はあなたを愛しているんだよと、イエス様、あなたが語ってくださることをよろしくお願いいたします。この日本において死因のトップは自殺であることを今覚えます。イエス様、あなたが愛してくださっていること、世界のもといの置かれる前から計画があって、イエス様が召し出してくださっている、救ってくださっているという、そのような存在のにであることを一人一人の子供たちが今知ることができ、またイエス様の愛を受け取ることができますように、助けてくださることをよろしくお願いいたします。そしてそのような存在であることを、主を恐れ敬う両親が子供たち一人一人に語ることができますように、助けてくださることをよろしくお願いいたします。この日本においてはイエス様、目の前にあるその良き生活、目に見えるその生活を豊かにすることにかかずり合い、仕事をし子どもたちと過ごす時間が取れないでおるのが現状です。イエス様、どうか子どもたち一人一人と小さなことでも共にやることによって喜びを得る、そのような一つ一つの家庭をイエス様、あなたが増やしてくださることをよろしくお願いいたします。その時弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。どうか私たちは今働き手を送ってくださるように祈ります。一つ一つの家庭に意見するようなことがなかなかできないこの日本です。どうか教会がイエス様、家庭に入り、家庭を豊かなその生徒の交わりへと導いてくださることをよろしくお願いいたします。イエス様にあるその愛の交わりのうちに、家庭を癒してくださり、子供たち一人一人を癒してくださり、また家族を癒してくださることをよろしくお願いいたします。 今日も豊かにイエス様の御言葉、イエス様の愛にアーメンする、そのような一つ一つの家族をあなたが起こしてくださることをよろしくお願いいたします。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。どうか悪魔サタンに囚われてしまっている一つ一つの家庭をイエス様あなたが憐れみ、その強い悪しきものを今主イエスキリストの御名によって縛り上げてくださることを心から感謝いたします。どうかイエス様あなたの愛なるその言葉によって、イエス様あなたの御言葉によって、人を生かすダバルによって、イエス様あなたが今日も一つ一つの家庭を祝福してくださることをよろしくお願いいたします。イエス様の皆が褒め称えられる一つ一つの家庭でありますように、助けてくださることをよろしくお願いいたします。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる、この御言葉にアーメンいたします。家族もろともがイエス様、我と我が家とは主に仕えんと宣言することができる、そのような日本へと作り変えられることをイエス様あなたに今期待いたします。同じ賛美、同じ御言葉、イエス様その生徒の交わりのうちに家族一つ一つが強い、イエス様共に住むことがなんと幸いなことだと喜び踊るような、その一つ一つの家庭、生徒の交わりをイエス様が豊かな祝福で、祝福の上に祝福を増し加えてくださることを心から期待いたします。御言葉中心のそのような教会をイエス様あなたが憐れみ祝福してくださっていることを心から感謝いたします。そこで牧会をされるその牧師先生の上にあなたが豊かな油を注いでくださることをよろしくお願いいたします。御言葉とを慕い求めるその牧師先生の上に、イエス様とその交わる時間をイエス様あなたが豊かに取らせてくださって、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、ことではなくキリストを第一とする、そのような牧会をイエス様あなたがなさせてくださることをよろしくお願いいたします。ありありと主イエスキリストを語り尽くすことができる牧師先生方を豊かに立ててくださり、その働き人を用いてくださることをよろしくお願いいたします。小さな家庭から、また地域から、また国をイエス様あなたが祝福してくださり、イエス様のその御国がその場所へと来ることをイエス様あなたに期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
恵みの祭典の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今年最後の金曜日の祈り会、あなたがそれぞれに語ってくださり、本当にあなたが確かに生きて働いて私たちを振り返ってくださることができる方であることを覚え感謝いたします。どうかもっともっとイエス様によって、私たちはイエス様のために良きものとなるために作り変えられて、本当にあなたに喜ばれる残り少ない人生をあなたと共に、本当に素晴らしい日々を送ることができるように、あなたの本当に私たちに願っていらっしゃるところの心まで、どうか私たちが上を向いてあなたを見上げて、本当にあなたとしっかりと結びついて歩むことができ、あなたの喜びとなることができるように助けてください。数々の偽り、また数々の罪、あなたが許してくださり、どうぞそれらのことを本当にあなたの前に悔い改めて、新しい年を迎えることができますように、イエス様すべての罪から、またすべての本当にあなたに対する本当に申し訳ないところばかりが多かったものですけれども、どうか それらを許してくださり、あなたによって本当にあなたの御心が本当によくわかるものとして、これからも信仰の歩みを続けていくことができますように、信仰の創始者であり完成者であるイエス様をどうかしっかりと見つめ続けつつ歩ませてくださることを感謝いたします。心いっぱい感謝して、また私の本当に全ての罪を背負って十字架にかかってくださったイエス様が私になしてくださった本当に素晴らしい恵みを感謝しつつ、尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、お名前を召し上げて感謝申し上げます。今日もイスラエルを覚えてくださること感謝いたします。イスラエルを瞳のようにお守りくださってありがとうございます。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、その心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。イエス様、どうぞイスラエルの方たちにご聖様が豊かに与えてくださり、その心を父なる神様に向けさせてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス様に導かれて、どうぞ御国の道を歩んでいくことができますように、イスラエルの民を祝福してくださることを感謝いたします。感謝してイエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
はい、このお祈りをイエス様のお名前でお祈りいたします。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。私たちの右手の全ての瞳におままください。今日私たちが神と外前で犯してしまった全ての罪をしてください。イエス様の十字架の塩で私たちの罪思い洗い清めてください。イエス様の塩で清められて素晴らしい神の子になりますように、イエス様お願いします。愛する天主、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今晩も私たちをあなたがあなたの御前に起こしてくださって、主よ、本当につたない私たち一人一人をあなたのものとし、あなたの栄光をあなたが重ね着させてくださり、この世を起こす者、また主に起こされてこの世を輝かす者として選んでくださったことを感謝いたします。今晩も私たち一人一人は主よ、あなたの十字架を覚えて、あなたに担われた者としてあなたの十字架を褒めたたえ、滴り落ちるその血潮に預かり、主の皆を褒めたたえ感謝いたします。今日私たち一人一人は主よ、イエス・キリストにあって本当に選ばれた者、そしてこの年の最後の この金曜日をあなたの御前において過ごさせていただいていることを心から感謝いたします。私たちのあらゆる罪を担ってくださり許してくださった主よ、あなたの御名が崇められますように。そして主なる神の栄光が私たちを通してもっともっとこの地上において輝き照らされますように、主よあなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。今日私たち一人一人はあなたに祈ります。荒野において叫ぶ者の声としてください。来るべきイエスキリストの道を整えて主を迎えることができますように、主よあなたが助けてください。そしてイエスキリストの皆と地上と命と栄光によって主よ満ち満ちた最後の時を主に捧げることができますように、主よあなたが整え祝福してくださることを心から感謝いたします。主なる神の大いなる技にあって今年一年、主よ本当にあなたにあって豊かに許されて豊かに、主よ私たちは本当にあなたの御前に生きることができましたことを心から感謝いたします。主よ最後の金曜日です。あなたの御前において最後の金曜日を本当に心豊かに歩むことができますように、主よあなたが整え祝福してください。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光に満ちた金曜日でありますように、今晩私たち一人一人があなたに包まれて命に行こうものとして、主よ命によって育まれたものとして今晩を過ごし、主の皆を褒めたたえることができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。最後の時まで主よマムシの末のような人々にも、主よ悔い改めよ天国は近づいたとこの福音を述べ伝えることができますように、時とチャンスをあなたが与えてくださることを感謝いたします。そして私たち一人一人が最後までキデオンに与えられた300人の勇士のように、主よ私たちが本当に思慮深くあなたに仕えることができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝いたします。イエスキリストの皆と地上と命と栄光と、主よに松明のように掲げ角笛のように吹き鳴らすことができますように、主よあなたを祝福してください。そしてイエスキリストにあって一人一人が本当に心してアブラハムの子孫となり、アブラハムが捨てた人物ことその土地をもろとも捨てることができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。あなたの仰せられた通りついて行き、そしてあなたの仰せられた通りの父と水の流れる地を相続することができますように、主よあなたが整え祝福してくださることを心から感謝いたします。産んで増えて地に満ちていく栄光を与えてください。そして本当にあなたを褒めたたえる栄光のため栄光の種族として私たちの生涯を閉じることができますように、主よあなたが祝福してください。イエスキリストにあってこの年を本当に豊かに、キリストにあって生きて、キリストにあって閉じることができますように、主が整え祝福してくださることを心から感謝いたします。今日私たち一人一人を主が愛してくださり祝福してくださって、今日も大いなる民栄光の種族として起こしてくださり、今晩イエス様の前において歩む力を与えてくださったことを感謝して、イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
耶和华，我亲仰望你，我的神啊，我素来依靠你，求你不要使我羞愧，不要叫我仇敌向我发声，反掌控你的臂膀，还没有无情奸诈的必要羞愧。耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我，求你以你真理引导我教训人，因你是我的神，我终日等候你。耶和华，求你纪念你的怜悯和慈爱，因为这是恒古远所常有的。求你不要纪念我幼时的罪孽和我所犯的过犯。耶和华，因你的恩惠，按你的慈爱纪念我。耶和华是善良正直，他必引导这里人走正路，他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。凡遵守他的约和他的法度，耶和华都有慈爱在，诚实待他们。耶和华求你以你的名赦免我的罪，因为我罪重大。谁敬畏耶和华，耶和华就必指示他当选的道路，他必安然居住，他后裔也必承受地主。耶和华。 与进入他的人亲密，他必将此举越支持他们。我的眼目是双眼，没有关系，他必将我的脚从网里拉出来，求你转向我怜悯我，因为我过头甚多，也有罪，愁苦甚多，求你借我脱离祸患，求你翻过我的身，我见他赦免我一切罪，求你传扬我的福音，因为他们人都不称我的父母，求你保护我脆弱，并且他对我使我不至于摧毁，因为我的患病纯全正直守护我，因为等候你，主啊，求你就以色列脱离一切的愁苦，主啊，感谢你赞美你仍然祝福我们，感谢你就带领我们，让我们度过了新的一周，主啊，求你在接下来的一周来亲眼看顾我们，亲眼带领我们，让我们所做之尽都顺利。我们想什么做什么行什么都乃是出于神，我们无论行什么做什么，那尽都顺利，尽都成功，主啊，因为你是我们的主，你是我们的耶稣，主耶稣基督，主啊，感谢你赞美你，愿你来祝福我们。以上祷告是奉我主耶稣基督圣名祈求，阿门。
主よ、暁のような若者の暁を呼び覚ます祈り、主よ、今私たちはこの暗闇の時代の中、この真夜中の中において、主よ、その祈りを、光を照らす祈りを捧げました。あなたがどうか一人一人に豊かに報いてくださらすように。そして主よ、本当にこの祈りという捧げ物を通して、あなたの御前に主よ、香り高い香が立ち上っていることを覚えます。ますます私たちはこの祈りのひとときにおいて、あなたの御前に捧げられる、上っていくものがあるということを、これをしっかりと心に留めつつ、この祈りの時を過ごすことができる私たちであり、主よ、そしてまた御前に進み出るということがいかに栄光ある務めであり、そしていかに恐るべき務めであるのか、それをますます私たち自身わきまえ知っていくことができますように、どうか助けてください。主よ、どうか一人一人、あなたがますます師匠によって清めてくださり、また見回りにおいて、主よ、正しく歩む道とは一体何か、また自分が何をなすべきであり、何をなしてはならないのか、なしてはならないことをあえてするとするならば、いかに主よ物事が起きるのか、私たちは御言葉で学んでおります。それをますます私たちのうちに刻みつけていくことができますように、どうか助けてください。主よ、我らは御言葉を握りしめて、それを信じ、そしてそれに歩む民です。私たちは今夜この時においても御言葉をもとに祈りを捧げました。主よ、また今なお御言葉を一つ宣言いたします。私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の貫禄をへし折る。私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アメン。主よ、いつでもあなたは私たちの前に進んでおられました。時には私たちを背負って、おぶって歩んでおられました。主よ、なお私たちをおぶってくださることを感謝します。今においても、主よ、年をとっても、白が頭になっても、なお背負ってくださる主、そして私たちの前に進み、あらゆる険しい地を平らにし、またあらゆる命を閉ざす扉、祝福を閉ざし、栄光の富が入る扉を閉ざした悪魔サタンのその技をあなたが打ち砕き、へし折ってくださることを感謝いたします。なお私たちのうちに、ますますあなたの栄光の宝、栄光の富を、すなわち御言葉の宝を蓄えさせてくださる恵みを感謝いたします。
アーメン。
そしてなおも、この地上における栄光の富をも蓄えさせてくださいます。なぜなら、主よ、あなたが主であるということを私たちが知り、あなたの名を、主よ、本当に私たちが呼び求めるもの、そしてあなたは私たちの名前を呼んでくださる、そのことをますます私たちが知り、世が知ってゆくためです。
アーメン。
私たちはますますあなたによって歩みます。あの信仰の先輩たち、主よ、ヨシア、カレブに習い、私たちもあなたが与えてくださった御約束を握りしめ、それを宣言すし、そしてついにはその信じた通りになれと、あなたがおっしゃった通りになる、このその時至るまで、我らは今日もこの御言を宣言いたします。主は
子を仰せられる、 エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセパ人もあなたの心にやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖に使われてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。アーメン。
主よ、新しい時に入ろうとしているこの時、私たちは今なお変わらずに御言葉を宣言いたします。あなたが新しい時代へと、新しい領域へと主を進み行かせてくださり、そして成就する時至るまで我らは御言葉を握りしめ宣言いたします。主よ、そのようにしてあなたの御言葉を大切に扱い、御言葉を信じ進み行く一人一人の上に、今日も幸いと豊かな祝福を注いでくださる恵みを感謝いたします。どうか主よ、これから祈る一人一人の祈りに応えてくださり、また休む一人一人に安らかな休みを与えてくださり、安息日が主を明けたこの時、御前において安息して、そして聖なる祝福で、なおかつ今年最後の日、それを本当にあなたによって誠実に過ごすことができますように。主よ、この年の終わりと年の始まり、それを御前において礼拝で終わり、礼拝で始めようとする集いが、主よ、この天聖に集おうとしております。あなたが主よ、その一人一人に豊かに祝福してくださるように、明日早速若者が一人参ります。どうかその歩みを守り、主よ、またこの宮においてその年を越そうと主をしている一人一人、あなたが豊かに祝福してくださるように。
アーメン。
どうかあなたが礼拝者ともどもに本当にあなたに仕えることの喜び、また礼拝者と共に歩むこと、そして共に食卓を交わりをすることの喜び、それがいかに幸いであるのか、そして主をそこによって力を得て世に出て行き働く仕事がいかに祝福されるのか、ますます知るこれからでありますように。どうかあなたが一人一人に祝福してくださますように。どうか一人一人の仕事の手の技を祝福し、家庭家庭を守り、食卓を祝福してくださますように。子供たちを祝福し、その、学びを祝福してくださますように。若者たちを祝福し、産めよ増えよ地道よ、その神の子に与えられた祝福の命令を行っていく一人一人でありますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。本日は徹夜祈祷会です。それぞれがそれぞれの祈りを引き続き祈りましょう。